はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはこちらです。パスの2対2練習方法ということで、練習を紹介していきたいと思います。昨日ね、1対1の練習方法を紹介しまして、結構好評だったので、それに引き続き今日は2対2の練習ということで、パスの話をしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。最初にいただいたお便り1通読ませてください。メルマガの読者さんからいただいた、ご意見ご感想になります。NBA の影響なのか、オフェンス力が高いプレイヤーに1対1をさせるとか、チームプレーといったらピックアンドロール、合理的でいいのですが、なんてつまらないバスケなんだ。しかもそれが主流になっていると思っていました。私としてはごちゃごちゃドリブルついているよりパスとカットの指導をしてきましたが、時代の流れもあるし、これでいいのだろうかと思っていました。そんな時に三原さんのメルマガと出会い、バスケを楽しくするにはやはりパスプレーが大事と確認することができましたということで、感想をいただきました。本当にありがとうございます。まあピックアンドロールしたりとかですね、1対1中心のバスケット、これ悪いということは全く私は思っていませんが、パスが全員うまくできると思ってはいるんですね。ドリブル中心のプレーはですね、やっぱりある特定の個人を伸ばすっていうことにはすごく長けてると思うんですけれども、全員をうまくさせるっていうのとはまたちょっと別になってくるのかなと思っています。逆にパスとキャッチを、大切にしてですね、パスをたくさん使うチームっていうのは全員がうまくなれるということで、特に中学生以下はね、パッシングゲームをやった方がチーム力上がっていくのかなというふうに思います。また攻撃の選択肢という意味でもパスの方がドリブルよりも早いんですね。これはすごく大事なことなので、ぜひ指導者の方は押さえておいていただきたいと思いますが、パスの方がドリブルよりも絶対早いんです。パスの方がですね、もうちょっと詳しく言うと、強いパス、弱いパスの強弱ですね、あと長い短いの長短ですね、これを自在に操れるので、ディフェンスとしては守りにくいんですね。ドリブルの方はですね、基本的に、いろんなチェンジありますけど、ボール持ってる人はその人だけですから、単調になりやすいのに対してやっぱり強弱とかですね、長い短いっていうのを使い分けられるし、それの先読みができないので、一瞬にしてゴール下に切り込めるというね、武器なんですね、パスが。だからドリブルよりもパスの方が早いということはぜひ押さえておいていただいてほしいと思います。はい。で、ここからが本題で、2対2の、ね、基本的な練習パターンということなんですが、まずはですね、2対0でディフェンスをつけないで、やってみてください。そして慣れてきたらディフェンスをつけてライブで練習するというのがいいと思います。はい。では図を見てみてください。ポッドキャストでお聞きの方はぜひ私のインスタグラムもチェックして、図も見てみてくださいね。ボールを持っている人がですね、まずトップにいます。ここはプレイヤーでもいいし、マネージャーとかコーチでもいいと思います。練習の主題になるのはこのウイングの選手とローポストの選手ですね。はい。ローポストの選手、ブロックのところで立ちます。ウイングの選手はフリースローラインの延長線上に立ちます。そしてパスをもらって、そしてポストに入れるという、まずパスをするんですね。ここの2番の選手がボールをもらうやり方は、こうコーナーから上がってくるとか V カットするとかですね、それはいろいろありますが、一旦はですね、ここにボールが入ってポストに入れるというところからスタートしていきたいと思います。でポストに入れた後に、この2番の選手はどういうふうに動いたらいいでしょうかということをまず考えましょう。もしあれだったら、ここで1回動画を止めてですね、少し考えてみてください。ボールを2番から3番にね、ローポストにボールを入れたら、このウイングの選手はどう動くのが一番いいでしょうかということですね。はい。よろしいでしょうか。答えとして私が考えるの1つ目は、バックアタックというふうに私呼んでますけど、ディフェンスの背中側に動くということですね。この2番の選手、ボールを持っていた選手がパスを入れたら、この、ボールマンだったディフェンスは少しカバーに寄りますよね。ボールとマークマン両方見えるような、そういう、姿勢になると思います。この時に体の向きがどっちかに向くはずなので、この背中側の方に動くということですね。例えばここの場合だったらですね、こっちの広い方にお腹を向けていて、エンドライン側に背中を向けている、そういう形だとするじゃないですか。そしたらコーナー側に動いてあげると。で逆だったらこのトップ側に動いてあげる。とにかくこの選手の背中側に動くということですね。その方が視野としてディフェンスが見えなくなるので、パスを入れたら背中側に動くというようなことをやってください。練習としてはこれ、ボール入れたらディフェンス、ここのね、ダミーディフェンスのコーチやマネージャー が、どっちか向いてあげます。で、どっちか向いたら、向いた方の背中側に動いて、リターンパスを受けて、シュート。みたいなね、こういう練習、していっていいと思います。はい。まずこれが1個目ですね。それからもう1個はですね、ショートコーナーに入れた場合ですね、ショートコーナーに入れた場合、ギブアンドゴーができます。ショートコーナーというのは、このローポストのブロックよりも、一歩外側のエンドライン沿いのここのことですね。少しこう、スペースがあるところです。ここのところショートコーナーといって、身長の低いチームがローポストで攻めるときは、このショートコーナーを使うことをすごく、おすすめします。ここはすごく大事な場所なので、ぜひね、ローポストブロックのこの位置でだけではなくて、一歩外側のショートコーナーを使ってあげるっていうことはすごい重要ですね。はい。で、ショートコーナー入れたら、このパスした選手はですね、今のように背中側を動くんですが、基本的にですね、この走り込む、といいと思います。走り込んでいくと、ここ、リターンパス、バウンドパスを受けてレイアップということができますので、ショートコーナー入れたら基本ギブアンドゴーというふうに考えていいと思います。ちなみにこのパスをしてバックカットですね、この背中側を切っていって、このディフェンスが反応してきたら、角度を変えてフロントカットするというような、そんな流れでね、はい、ギブアンドゴーするというところです。はい、今のところまとめますね。まずパスワークの練習として、ポストにボールを入れます。背中側に動いてリターンパスを受ける。または、ショートコーナーに入れたら、カッティングをするということでいいと思います。はい。以上がポストに入れた時のですね、オフボールの動きとパスワークの練習です。はい。で、試合になると当然ですね、じゃあこのプレーをさせないように、相手ディフェンスはディナイをしていきます。まずこのボールをトップオブザキーからですね、ウイングに入れるときにこうディナイしてくるんですね。だからパスが入らないという状況になってきますので、その時はどうするかっていうと、この、センターの選手がハイポストにフラッシュしてあげるんですね。フラッシュしてあげて、ここで繋いであげると、この瞬間、バックドアカットに行けますので、ここでね、レイアップシュートに行けるということになります。はい。よろしいでしょうか。ね。そんな形で、バックドアカット行って、でボールが入ればレイアップだし、もしこれ入らなかったらですね、まあ、実際の試合中は反対側に抜けるというのもあるんですが、ドリルとしてはこれ抜けないで、ここからカットバックって言って、このコーナー側にこう抜けていくということですね。そうするとちょうどこのディフェンスを押し込んで外出てくるというような状態なので、必ずパス受けられますね。ここでボール受けられます。これ、シュートが得意だったらシュートを打つし、また3番の選手はパスをした後にですね、1回フェイントをかけてからもう1回ポストに走り込むということで、リターンパスですね。はい、こういったことになります。結構重要なことはですね、パスしたらすぐ動くということですね。ディフェンスはボールを持っているときは一生懸命守りますけど、ボールが手から離れた瞬間にふっと気を抜くところがあります。ふっと気を抜いたときにすぐに動くっていうことをすると、ディフェンスとしては辛いので、こういう動きを連続させるといいと思います。はい、もう1回まとめていきますね。ウイングにディナイされてボールが入らなければハイポストにフラッシュしましょう、ね、ハイポストフラッシュをつないだらバックドアカットに抜けると、うん、でこれパスしてレイアップでもいいし、パスが来なかったらここからペイントを踏んでコーナーにカットバックすると、ね、いうことですね。カットバックしてシュートでもいいし、その3番の選手がもう1回ハイポストからローポストに走り込むということをやってもいいと思います。まあ、こんな形でですね、こういうパスワークの動きを、練習をしておいて、まあ慣れてきたらですね、ライブで練習するということですね。でさらに慣れてきたら、今度は2対2から今度3対3で、この形で3対3でね、ポストに入ればそのまま動きをするし、それからポストに入らなければハイポストフラッシュをして、動くしということで、まあ本当に3対3でライブでね、やっていくというふうな順番でいくと、いいパスワークの練習になるのかなというふうに思います。ぜひあなたのチームでもお試しください。はい、ということで、ありがとうございました。今日もね、練習方法、2対2のパスを使った2対2の練習方法を紹介しましたけれども、いかがだったでしょうか。今日の放送がちょっとでもあなたのお役に立てたら嬉しいです。ぜひチャンネル登録と、通知をオンにしていただいて、また明日の放送でお会いしましょう。バスケの大学無料メルマガ、発行しております。メルマガ登録していただくと、2日に一度私からあなたにメールでね、コーチングについてのいろんなアドバイスをお届けしますので、ぜひともメルマガの登録、下の説明欄からよろしくお願いします。最後にバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が 2,3 千文字の記事を投稿しております。 Facebook グループでの参加、 YouTube メンバーシップでの参加、 Voicy プレミアムリスナーでの参加、3つの方法があります。3つ合わせると今、500人ぐらいの方が入ってくださってるんですかね。本当に多くのね、小、中、高、大、社会人、そして男女、もう本当カテゴリー性別問わず、いろんな指導者の方が、集っている、そういったコミュニティになっていますので、ぜひあなたもご参加いただけると嬉しく思います。ご検討ください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。